先週あの中間試験をやりまして、で、まあ前半が終わったということになります。で、まあ、後半はですね、あの今日から始まります、まあ検索アルゴリズムですね、あとまあテキスト圧縮、テキスト圧縮かな、まあ、あと、あ、それ以外の圧縮と、そういうお話をしたいと思います。で、2月のあと3日に期末試験を予定しています。で、中間試験採点しました。で、採点しましたところ、皆さんいい点取ってまして、まあ、平均点がですね、85点と。で、満点、まあ、100点ですね。100点が3人ということになります。で、得点の高い順に、並べて、で、グラフを書きましたと。で、2007年度から、まあ、大体じゃなくて2007年度から、まあ、比較のために載せてますが、まあ、平均点が良かったということから分かりますように、皆さん他、全体的にですね、まあ、まあ、前の年というか、過去の、まあ、中間試験よりも、まあ、良かったということになるかなと思います。あ、ここがね、一番色の濃い色が、2010年度ということになります。まあ、ただし、まあ、人によっては、まあ、ここら辺の人もいますので、まあ、その人は、期末試験頑張らないと結構大変かなと思います。で、中間試験良かったんですけども、別に追跡をしているわけでもありませんし、統計を取っているわけでもありませんが、中間試験が良かったからってですね、単位がたくさんの人が取ってるかっていうとそうでもない。で、まあ、まあ皆さん、他の科目も取っているので、まず期末試験ですね。試験、まあ、試験が重なりますので、他の授業の期末試験も重なりますので、まあ、すべての科目を、科目の単位を取ろうとすると、まあ、中間試験が、いい科目は、まあ、適当に違う。あまり時間かけずにやってもいいかな、というふうに思うのかもしれませんが、中間試験ですね、よくっても、期末試験、の点数がいいとは限りませんので、これから先、後半もですね、ま、授業をよく聞いてもらって、で、期末試験でも、いい点を取ってもらいたいと思います。まあ、ちなみに、あ、まあ、いいや、去年のことを言おうと思ったけど、ちゃんと、下調べをしてくるのを忘れましたので、まあ、去年も点数良かったですが、まあ、最終的に単位を落としている人ももちろんいますということです。で、問題別の得点結果というのはこんな感じです。まあ、平均点が85点でしたので、まあ、大体他のというか、個別にですね、問題を見ても、皆さんいい点取っているということになりますが、少しその中でもですね、点数が悪いところを、まあ、どんな問題だったかというのを書いてあります。1問目はスタックで、これはですね、情報処理技術者試験の、基本情報かな、基本情報技術者の、午前の問題でした。 で、まあ、多分、ですね、授業に出たような問題にして、授業で、説明するような感じに、問題もですね、書き換えれば、ほとんどの学生ができたんだろうと思うんですが、まあ、情報処理技術者試験そのまま、出す、ですから、全国的に、まあ、事業ではなくですね、他のところに行って、他の技術者と、話をするというふうに考えた場合には、まあ、事業で出てくる言葉だけを、理解するだけでは、足りないと思いますので、まあ、今回ですね、情報処理技術者試験そのまんま、何も言葉を変えずに出しました。で、そのために多分ちょっと点数が悪かったかなとは思いますが、よく読めばですね、どういうことを言ってるのかというのがわかるかと思いますので、まあ、解けなかった人は、もう一度問題見直して、こういうふうに解けばいいかというふうに、まあ、見直しておいてください。ね、で、2番ですね。2番は、まあ、範囲、どの問題を出したかというとですね、オートマートンの教科書はありますね。オートマートンと言語の教科書の、例題、5-26 そのまま出しました。要はですね、何を言ってたかというと、その言語が曖昧かどうかというのを証明しなさいということなんですが、そのためには授業の最初の方でですね、説明しましたように、2つ以上の構文が書き換え規則を使ってですね、作ることができるということが分かればいいということになります。で、何人かの人が、そのことを理解してくれていて、構文義を2つ書いてくれました。で、そこで終わってる。それはだとダメですので、ちゃんと、なんで、2つ構文義が何のために構文義を書いたのかと、2つ構文義を書いたのかと、こういうのが、わかりませんので、説明がありませんでしたので、減点してます。10点満点なんですが、その人たちはちょっと甘めですのような気もしますが、9点、1点引いてます。で、3番目は CYK 法。まあ、ここは、何が、そっか、ですね、2種類、間違いの傾向がありましたですね。一つは、多分、急いでたんだろうと思いますが、ケアレスミスで、まあ、個々のですね、枠に入れる、書き換え規則、それを間違えていたという人がいました。で、もう一つは、あ、違う。もう、三つだな。傾向三つだな。ちゃんと構文には書けないという人がいました。で、どういう構文、どういう答えがあったかと言いますと、一つの、構文をですね、まあ、キーグラフというふうに考えますと。で、このもの濃度から、出ていると言いますかね。この子供の濃度から見て、親の濃度は、一つです。二つ の、 親濃度を持っているグラフを書いてくれた人がいますが、それは間違い。その人はもう、構文には、の部分はバツというか。0点にして。で、もう一つが、 公文にをですね、2つ書いてくれた人がいました。ね。トップの、ルートのノードに S から始まるやつね。あと、もう一つ、それと同じ、全く同じ構造で、PV から始まるんですね。あ、VP から始まるんですね。VP だったな。VP から始まる、公文2を書いてくれた人がいましたけども、公文2と、文になるですね、公文を、書いてもらうということになりますので、VP っていうのは、文ではなくって、動詞句、になりますので、動詞句から始まります、キーワードですね。公文にはならないと。文を表すですね。公文にはならないということで、その人は、減点をしてます。他のが全部できていれば7点というふうに、確か8点だったか7点だったかどっちか忘れましたけども、それだけ、減点をしています。あと、4番目が、トップダウンチャート法ですね。この説明ですよね。これ、去年も出してまして、一昨年も出してたかもしれませんが、同じ問題なので、できるかなと思ったんですが、他の、説明問題に比べるとちょっと悪かったですね。何が悪かったかというと、書いてない人もいました。白紙と言いますかね。ここの問題何も書かなかった人がいました。毎年出てるから今年は出ないかと思ったのかもしれませんが、トップダウンチャート法がどんなものだったかというのを、もう一回ですね、見直しておいてください。で、書くの忘れたかな。問い9ありますね。問い9も、スタックと、問い1のスタックと同じように、情報処理技術者試験の、問題から取りました。で、問い9も全く、問題を変えてません。ですから、問題の出し方としてはちょっと変な、全体のですね、構成からすると少し変に感じたかもしれませんが、問題9だけ、設問1、設問2、設問3、設問4と 4本の問題から、なってました、ね、ただ授業で出てきたところ前期のですね、オートマトンも含めて授業で出てきたことということになりますので、注意深く読んでもらえば、できたかなと思います。で、ですね、と、問題が、4問ありましたが、そのうちの、設問2ですかね、設問2だけ、点数が悪かったんです。他は、ほぼ全員の人が、ほぼでもないけども、ほとんどの人ができてましたが、設問2だけ、できてない人が結構いました。で、設問2、問題と、中間試験の問題と答えは、12月の2日のですね、授業資料に載せてありますので、どういうふうに解けばいいかとですね、確か、問題9の、問い9の設問にもですね、どういうふうに考えればいいかというのを、メモ書きみたいな感じですね、書いてありますので、それを見てどういうふうに解けばよかったのかというのを、復習しておいてください。で、 設問1、設問9、情報処理技術者試験の問題を出したわけですけども、結構、皆さん、できていまして、で、多分、まあ、情報処理技術者試験のですね、範囲は、この授業の範囲だけではもちろんありませんが、この調子でですね、他の、問題もですね、解いてくれれば、解くことができれば、情報処理技術者試験合格することができると思いますので、ぜひ、試験を受けてみたらいいかなと思います。で、ちなみに、次の基本情報、応用情報はどうだったか忘れたけど、まあ、基本情報は少なくともですね、4月の第2週だっけ、4月の第2週日曜日で、ね、に、試験があります。で、申し込みが2月だっけ、2月まで1月、そのくらい、うん、年が明けたら、すぐ申し込めば、間に合いますので、まあ、ぜひですね、この機会に、情報処理技術者試験を、受けてみたらいいかなと思います。あ、そうそう、ですね、情報処理技術者試験ですが、どんな問題が、もちろん、統一、統一級の問題が出てたわけなんですけども、他にどんな問題が出てるかというのは、ウェブを見ると、ちゃんと毎年のですね、問題が出てますので、それを見てもらうなり、あるいは、ちゃんとした、回答、あるいは、本を買ってですね、本を見て勉強したいということでしたら、政教とかでですね、情報処理技術者試験の、本がありますので、問題集がありますので、それを見てもらえばいいかなと思います。ちなみに、この間、政教に行ったら、一番奥のプレイガイドの、前くらいかな、本棚に並んでました。あまり、数は多くなかったんですが、何冊か置いてありました。興味のある人はぜひ、見てください。はい、じゃあ、まあ、後半、授業ですね、後半に、行きたいと思いますが、授業の後半はですね、さっきも言いましたように、2つの、まあ、2種類のですね、項目からなりますですね。最初は検索、それについて、まあ、説明をします。で、その後、まあ、年が明けてからになりますけども、圧縮とかですね、符号化、そういう話になります。多分じゃなくて、検索もですね、符号化も他の授業で、一度皆さん勉強していると思うんですが、まあ、復習も兼ねて、ということになります。で、今日説明します、検索のアルゴリズムも、皆さん、アルゴリズムとデータ構造の多分2なんだろうと思うんですが、前期にやってると思うんですけども、まあそれをですね、もう一回、復習するということになります。ただ、全く同じように、説明するのでは、面白くないと思いますので、まあ毎回、アルゴリズムを出すときに、説明するときにですね、同じ、まあ、問題に対してですね、同じタスクに対して、複数のアルゴリズムがありますよと。で、その タスクの性質をよく調べて、で、一番ですね、合った最適なアルゴリズムを選択するようにしてください。そういう話をしてますが、検索のアルゴリズムもですね、同じように何種類か説明をしまして、それで、それぞれどういう特徴があるのか、こういう場合にはこういうデータに対してはこういうアルゴリズムの方がお得ですよという話をしたいと思います。で、今日お話しするのは、最初にですね、非常にシンプルな文字列の検索というと誰もが思いつくような方法を最初に説明します。それに対してKMP という方法を説明します。 KMP については多分皆さんアルゴリズムとデータ構造にだと思うんですが、で、勉強しているかと思います。で、アルゴリズムとデータ構造2なので、アルデノ2なので、自分でですね、プログラム書いた、ということなんだろうと思いますけども、もう一度復習をするということになります。で、一応ですね、検索どういうタスクなのかというのを確認しておきます。ここに書いてありますように、文書中から、与えられた文字列と、文書中からですね、与えられた文字列、キーワードと考えてください。それと完全に一致している部分を探し出しますということです。ですから、大きなテキストがありますとですね。その中から、この大文字列があるかなというふうに、探す、そういう、タスクであるというふうに考えてください。で、このタスクに対応するですね、アルゴリズム、2種類大きく分けてですね、2種類ありますと。で、1つが文字列照合、今日やります文字列照合による全文検索ということになります。で、もう一つが索引を用いた全文検索ということになります。で、索引を用いた全文検索はちょっと時間の都合で、できませんが、これはですね、多分皆さん毎日のように、お世話になっているんだろうと思います。ウェブのですね、検索っていうのは作品を用いた全文検索ということになります。例えば Google がありますね。世界中の、ウェブ世界中の、ですね、世界中の、ウェブの中から、キーワードに対応する、ウェブページを、探してきてくれるわけですけども、皆さんがキーワードを入力した検索窓にね、キーワードを入力しましたと、ね、そのキーワードを見て、Google さんが、全世界のウェブページをぐるぐる回って、それで、その時に、探してきてくれるとこういうわけではありません。そんなことしてると時間がかかってしょうがないですね。ウェブ検索、多分皆さんがですね、キーワードを、打つとですね、すぐに結果が出てくるかと思いますけども、1秒なんて待たずにですね、検索結果が出てくると思いますけども、それは、Google さんがですね、前処理をしているということになります。前処理をして、その前処理を利用して、検索結果を皆さんに素早く提供しているということになります。で、前処理というのが、つまりここで言います、作品ということになります。 で、この作品については、すみませんが、今回は、説明をしません。で、何をやるかと言いますと、文字列、大量の文字列があった場合に、まあ、別に大量じゃなくていいんですけども、その文字列から、その文字列の中から、キーワードですね。キーワードを抜き出す。キーワードがある場所を見つけ出す。そういう、タスク、それを考えます。さっき言いました、文字列照合タスクってどんなもんだよというふうに、説明をしましたけども、それをでもう一回ここのページで、説明をします。で、どういうことをやるか、何を答えればいいかということになりますけども、つまり皆さんが、コンピューターだとして、文字列照合をしてくださいと言われたときにですね、皆さんが、つまりコンピューターが何を答えてくれればいいかということですけども、ここに書いてありますね。キーワードが、テキストの中に含まれているかどうかを、まずは、答えてほしいですね。で、場合によってはこれだけでいい場合もありますけども、大体ですね、見つけたらどこにあるのかと、ね、キーワードが、対象となる文字列の中のどの部分にあるのか、それを答えてほしいというのが、人情だろうと思います、ね。ですので、出現箇所も一緒に答えるということになります。で、ここにテキスト処理には、不可欠って書いてありますけども、またほとんどのですね、テキスト処理っていうのは、多かれ少なかれ、多かれ少なかれじゃなくて、漏れなくですね、こういう、どの部分にどういう文字列があるかということを、調べる必要がありますね。タスクによって、こういうですね、このままの、このままですかな、文字列、今から説明します、方法を使って照合するということもありますし、最初に文字列を区切って、で、その区切った文字列の中で照合するという方法も、もちろんありますけども、やっぱりそれでもですね、文字列の照合をしているということになります。ですから、文字列を扱いますよといったときには、大体この文字列照合というのが行われているということになります。で、実際にですね、どういう、例に対して、どういう答えを出せばいいかというのを下に書きました。テキストとしてあまり長いとですね、説明しづらいので、こういう、テキスト T というのを決めて、もう少しの長めのですね、文字列を書いてみました。で、キーワードとしては、ここにありますように ABC、ABA というふうな、こういうキーワードを、指定しました。ですから、上のテキスト T の中に、キーワード K というのがですね、ABC、ABA というキーワードが含まれているかどうか、含まれているとしたらどこに存在するかですね、それを答えるということになります。で、どうやるか、別にしてですね、皆さんが目で見てもらえば、分かりますように、キーワード含まれているかどうかというんですが、含まれていますので、イエスということに、答えるわけですね。で、出現位置というのはどういうふうに答えるか、答え方はいろいろあるかと思いますけども、大体ですね、 どこから始まる、文字列がキーワードに一致してますよ、こういうふうに答えればいいと、こういうことになります、ね。ですから、この場合には、4文字目から、始まる文字列ですね。ここと、ここと、ここに、ここだな。ここと、ここに、文字、ABCABA というキーワードが含まれていますので、4番目から始まる文字列と9番目から始まる文字列が、キーワードに一致してますよ、とこういうふうに答えればいいと、こういうことになります。それで、この時間では、4種類のですね、文字列照合のアルゴリズムを説明します。最初に、シンプルサーチ、今日の後半でですね、KMP ですね、クヌース・モーリス・プラット法という、方法。あと、来週になると思いますが、ボイヤムーアと、フォーカラジックという、それぞれのですね、方法。いろんな方、何回も言いますように、アルゴリズムが複数あるということは、アルゴリズムごとに特徴があるということになります。ですから、その特徴を理解して、どういう場合にどういうアルゴリズムを使えばいいかということを考える必要があります。で、今日はシンプルサーチと KMP について説明をしますけれども、どういう場合ならシンプルサーチを使った方がいいのか、KMP を使う場合、扱うのはどういう場合がいいのかというのを、説明をします。で、KMP に、皆さん、前期にです。多分前期に、KMP については、勉強してるかと思いますけども、KMP ってどういう方法だったでしょうか？覚えてますでしょうか？23番、佐々木くん、います。うん。どんな方法でした？一言で言います。KMP はアルゴリズムとデータ構造の2でやった。1だった。2だった。やったよね。やったのは覚えてる。やったのは覚えてる。KMP って言ったり、クヌース・モーリス・プラット法と言ったり、で、ですが、やったのは覚えてる。あまり覚えてない。あ、そう。じゃあ、24番佐藤くん。24番佐藤くんいます？いない？25番佐藤くん。アルゴリズムとデータ構造の2でやった。1?2? やったのは覚えてるね。で、どんな特徴を持ったアルゴリズムだった？ うん。文字が、あ、そう。まあ、まあ、それは、まあ、普通の文字列書も、かな。もちろん、KMP でもそういう、操作をするけどね。じゃあ、しげともくん、どんな方法でした？うん。うん。どうずらす？それが重要なの。それは KMP ではないと思うな。あれ？まあ、じゃあ、まあいいや。説明しますので、まあ思い出してください。あ、今の、説明してくれたことで、文字列照合をやったというのは、わかりました。で、まあ、シンプルサーチとですね、KMP をごちゃごちゃにしてるかなっていう、気はします。で、まあ、ちょうどですね、今日、シンプルサーチと KMP の話をします。で最初に、シンプルサーチの話をして、それで、その、シンプルサーチ、少し、冗長なんですね。やらなくてもいい、照合をしている部分があるので、それを KMP で、まあ、対象するというふうな、話の流れになります。で、ボイヤムーアは、来週やります。エイホコラジックも、まあ、多分来週だと思います。ね。で、最初に、シンプルサーチ。シンプルサーチっていう名前が、一般的かどうかわかりませんが、まあ、誰でも思いつくような、照合方法ということで、まあ、シンプルサーチというふうに、まあ、呼びたいと思います。で、シンプルサーチっていうのはですね、どういうことをやるかと言いますと、まあ、ここのですね、スライドに書いてあるような方法になります。まず、スライドの説明をしますが、まあ、この表を見てください。ちょっとごちゃごちゃしてて見にくいかもしれませんけども、上の2行っていうのはまあデータを表します。データというか文字列に関するものを表します。2行目、まず2行目を見てください。2行目、ABC、ABC、ABA というふうな感じに書いてありますけども、これが、さっきも出てましたけども、まあ、テキスト T ですね。最初の、前のページの、まあ、前のページのテキスト T に対応します。つまり、まあ、対象となる文字列ですね。それを、まあ、1文字ずつ、まあ、表に埋めていったということになります。で、上は何を表しているかと言いますと、何文字目、下の文字がですね、文字列の文字が何文字目だよというのを表しています。で、ここ0になってますが、これ何を意味しているかと言いますと、2桁書くのが大変だったので、文字を小さくしなくちゃいけないので、まあ、2桁目はですね、10の位は、省略しています。つまりこれは、ここの0っていうのは何を表しているかというと、10を表しますね。11、12、13。まあ、こういうふうに見てください。これから、こういうような、表を何回か出しますけども、まあ、10の位は大体見りゃわかるだろうということでですね、省略してあります。まあ、これが一般的かどうか、一般的じゃないと思いますが、あんまり、文字を小さくするのは、まあ、見にくいだろうと思いまして、2桁目は省略してます。こういうことです。で、ここの下ですね。これは、キーワードを、まあ、どこと、どっかの、 文字列のどこと照合するかということを表しています。で、色を変えてますね。色を変えてまして、黄色っぽいのはですね、黄色っぽい枠は照合、文字列と文字列の文字とのキーワードのと文字を照合してそれが一致しているよというときには、この、まあ、ここに書いてありますように、文字照合に成功してますので、まあ、この色にしてますということですね。それに対して、ここにありますように、これ赤になってますね。これは照合した結果、その、も、文字列とですね、キーワードのと文字、文字列の文字とキーワードの文字が一致してなかったよということを表します。これね。うん、だから、色のついたところは、色がついているところは、まあ、照合をしたということを表します。で、まあ、最初から、まあ、照合を、どうやっていくかというのを説明しますと、1文字目とキーワードの、あ、キーワードじゃなくて、文字列の1文字目、からなる、文字ですね。文字列と、それと、まあ、キーワード、それを、まあ、対応させて、で、1文字ずつ照合をします。こういうことですね。で、この場合はですね、1文字目から5文字目までは ABC、どちらも ABC、AB で、ここの、色にありますように、文字照合に成功してます、ということです。で、最後まで、照合成功になるかと思ったら、実は一番最後の最後ですね、6文字目で、文字列の方は、テキストの方は、まあ、C だったのに、キーワードは A だと。こういうことになりますので、ここの部分にはキーワードがなかったとこういうことがわかります。文字列照合に失敗しましたので、ここ、照合に失敗しましたということです。で、まあ、照合の、まあ、最初のステップといいますかね、それは終わり。で、次に何をやるかと言いますと、このシンプルサーチは、1文字ずらします。1文字ずらします。キーワードを、最初は、1文字、テキストの1文字目から、キーワードを照合したわけですけど、今度は、2文字目から、テキストの2文字目から、キーワードの照合を始めます。こういうふうに、1文字ずつですね、ずらしながら、照合していくというのが、まあ、シンプルサーチ。単純な、非常に単純な文字列照合。こういうことになります。で、1文字ずらした、2文字目からの照合ではですね、ここはもういきなり最初の文字で照合が失敗します、ね。2文字目が B、テキストの2文字目が B で、キーワードの1文字目が A ですので A と B で、すでに照合を失敗してますので、もうこの後はですね、この後は照合する必要はありませんとこういうことになります。それですので、ここ色がついてません、ね。本来ならばここのキーワード、ここにあるキーワード、全てに対して、まあ、照合するということなんでしょうけども、最初に、キーワード、最初に1文字目でですね、照合が失敗しましたので、これから、すべて照合が成功してもキーワードはこの部分にはないということになりますので、もう照合する必要がないということになります。ですから、また、1文字ずらします。3文字目から照合します、ということになります。で、3文字目から照合するんですけど、やっぱりここもですね、テキストのここの3番目の文字は C だし、キーワードの1文字目は A なので、まあ、照合にいきなり失敗しますこういうことです。失敗したから他の後の部分は照合せずに1文字ずらします、ね。で、今度は4文字目から照合をします。で、ここで、 全部あの黄色く塗られてますけども、これはあの照合に、全て、成功しました。つまり4文字目から始まる部分にですね、キーワードが含まれていましたということになります。まあ、あのキーワードが含まれていたということで、まあ、星印を書いてみます。まあ、こういうふうなあの、非常に分かりやすい、あのプログラムしやすいですね、そういう、まあ、方法があのシンプルサーチということになります。分かりやすくって、プログラム書きやすい、ので、あのシンプルサーチで、もし効率が良ければ、他のアルゴリズムなんかはですね、出てこなくって、このシンプルサーチで、全てあの解決ということになるわけなんですけども、あのよく見ていくとですね、効率が悪いところがあります。で、その効率が悪いところをまず見つけてですね、それを解消しましょうとこういう説明をこれからしていきます。で、前のページのスライドとですね、ほぼ同じようなことを書いていますね。同じように前と同じように色がついているのは実際に照合したところですということです。赤は照合に失敗しています。黄色は、まあ、照合に成功していますんですが、どちらも、まあ、照合したことには変わりがない、というので、まあ、色がついているかいないかというのが、まあここで重要ということになります。で、テキストをですね、各文字に対して、キーワードと何回照合しているかというのを、ここの一番下ですね。一番下の照合回数というところに書きました。最初の文字は、テキストの最初の文字は、一回だけです。最初の部分を、先頭から始まる、部分を照合するときに一回照合するだけですので、一回照合するだけ、ということになりますけども、それ以降はですね、それ以降はここにありますように、2回照合したりですね、場合によっては3回照合したりと、こういうふうになってますよね。この、テキストの2番目の文字、この B っていうのは、最初の、ここの部分で、照合しましたですね。で、1文字ずらして最初に照合したのもここの部分でしたということです。だから2回、照合しているということになります。もっとひどいところはですね、まあ、ここの5番目ですかね。5番目は、ここの最初のですね、照合部分でも、照合してますし、まあ、4番目から始まる、照合部分でも、まあ、照合してます。で、4文字目から始まる照合部分で、キーワードが見つかった後、また1文字ずらして、照合しますので、その時にもやっぱり、照合されるわけですね。だから3回、ここの5番目の B っていう文字は、キーワードとですね、3回、照合をするということになります。まあ、ここに書いてありますように、同じ部分を何度も照合をしなければならないというふうに書いてあります。で、まあ、シンプルサーチ、ここでですね、改めて説明しなくても、皆さん、文字列の照合を押してくださいと、プログラム書いてくださいと言えば、多分こういうふうな、シンプルサーチでですね、 プログラム書いてくれるかなと思いますが、まあ、プログラム、疑似コードと言いますかね、それで書いてみますと、こんな風になります。ね、まあ、GoTo 文を使って、ちょっと見にくい、まあ、見にくいっていうかな、この場合には GoTo 文が あることによって、1行くらい、まあ、節約できてるかなと思いますが、まあ、こういう風な、まあ、これに類するような、ね、プログラムをささっと書いてくれるんだろうと思います。まあ、非常にですね、シンプルサーチ、プログラム簡単であるということになりました。何やってるかと言いますと、まあ、起点を、ね、まあ、1文字ずらすとかっていうのが、まあ、ここに対応しますよね。で、それに対して、まあ、キーワードと、まあ、1文字ずつ照合して、照合に失敗したら、まあ、ループ抜けますとですね。照合に、成功したらですね、ここの部分ですね。まあ、その部分にキーワードがありましたよということで、まあ、本当はキーワードここですよというふうな感じで、見やすく書くべきだろうと思いますが、ここでは、ただ単に、どこから始まりますよと。どこからの文字列にキーワードが含まれてますよというふうに、まあ、その、何番目というのをここで書いているということになります。で、プログラムは簡単なんですが、プログラムは簡単なんですけども、照合回数はですね、非常に多くなってしまう場合があります。ね。で、どういう場合に、多くなるか。非常に、極端な例。極端な例を出しました。例えば、キーワード、テキストがですね、A が全部、文字が全部 A の文字列を考えます。で、キーワードが、キーワードもやっぱり A だけからなると、そういう、まあ、キーワードということになります。そうしますと、同じですね、文字を何回も、照合する必要が出てきますということになります。ね、まあ、端の方ですね、テキストの端の方は、1回とか2回とかっていうんですけども、テキストの、これ、まあ、説明のためにですね、テキストの文字の数が1、2、3、4、5、6、7ですか、7つしかありませんが、もしたくさんあればですね、この、文字列分、ほぼ文字列分だけ、3回照合するというのが、出てきますということになります。で、もっとひどいのは、ひどいことを考えると、キーワードのですね、ここ A が3つしかありませんけども、A が例えば4つ、5つと増えますと、ここの照合回数がもっと増えてくるということになります。ね、ですので、まあ、こういう、まあ、ちょっと、極端な例ではありますけども、こういうふうな場合には、照合回数がですね、たくさんになりますよということになります。実際に、オーダーですね、計算のオーダーで考えますと、m×n という、まあ、計算になりますよということになります。で、同じ文字列のですね、同じ文字は同じ場所にある文字を何回も照合するというのは非効率だと。一回照合したら、その結果を使ってですね、もっとうまく効率よく計算できないかというのが今から説明します、KMP、クヌース・モーリス・プラットフォーということになります。ここにありますように、 今説明しました、テキスト文字列中のですね、各文字が、キーワードと複数回、まあ、照合されるということになります。もしこれがですね、1回で、1回の照合で、良ければ、だいぶ、照合回数を減らすことができます。ということになりますですね。計算のオーダーで考えますと、シンプルサーチではですね、m×n、m っていうのがテキストの長さで、n っていうのがキーワードということになりますけども、それが、各文字に対してですね、テキストの各文字に対して、一回だけ照合することが、するだけで済めば、オーダーは m だけになるということになります。まあ、それを目指したのが、KMP ということになります。で、何をしているかと言います。何をするかと言いますと、文字照合の実行中に、次回の文字照合を考慮しつつ、処理を進めていきますということです。で、文字照合中、バックトラック の必要がありませんということです。バックトラックの必要がないというのはどういうことかと言いますと、ここに複数回照合って書いてありますけども、これが1回の照合で済みますということになります。で、じゃあ、KMP、どういう方法かというのを、まあ、このスライドで説明をします、ね。まあ、前は表の形ですね、枠がついた形で書いてましたけど、シンプルサーチの場合には枠がついた形で書いてありますけども、まあ、枠を取っ払ったとですけども書いてあることは、まあ、同じです。同じことを書いてます。最初に、まあ、テキストのです、ね、位置が分かるように番号を振ってあります。で、2行目がですね、まあ、テキストそのもの、ABC、ABC、AB、A と、まあ、書いてあります。こういうことです。3行目からは、キーワードをどこに、置いて、で、対応させて、照合させるかと、こういう、ということが書いてあります。ね、で、まあ、矢印がついてですね、説明が書いてありますけども、まあ、それぞれ、まあ、どの部分から、ここの、照合は始まりますよ。そういう、まあ、説明が書いてあります。こういうことです。で、まあ、比較のために、シンプルサーチで使った例、テキストとキーワードをそのまま使ってます。テキストはまあこれですね。で、キーワードはここにありますようにあります。ね。で、後で説明をしますが、KMP のですね、肝っていうのはここの NEXT 関数というものです。で、この NEXT 関数って何かと言いますと、ここに書いてありますように、次のキーワードの、次にキーワードの何文字目から照合を始めたらいいかという、まあそういう、まあ指示書というんですかね。まあアジェンダというんですね。まあ、それが書いてあります。次に、どの部分にを照合すればいいかというのを、この NEXT 関数というのを見ながら処理をしていくというのが KMP ということになります。シンプルサーチにはこの、NEXT 関数に関するものがありませんでした。ありませんと言っていいかどうかわかりませんが、シンプルサーチの場合にはいつでも1、2文字ずつずらす。文字列照合し終わったら、まあ、失敗だろうが成功だろうが一文字ずらしていくというのが、まあ、シンプルサーチだったんですけども、まあ、KMP の場合にはですね、バックトラックをしない、まあ、そういうことがありますので、どの文字から照合を始めるよというふうな、まあ、まあ、知識といいますかね、まあ、それが必要と、そういう情報が必要と いうことになりますので、それをこのネクスト関数というので、表しているということになります。で、ここに、0110とか何とか書いてありますけども、これはどうやって作ったのかというのは、まあ、後ですね。後のスライドで、説明しますけども、最初はですね、ここのスライドでは、ネクスト関数、これがもうあったというふうに考えて、この指示の通りに動きますということを、まあ、説明していきます。じゃあ、説明していきますね。最初はですね、シンプルサーチと同じです。同じことをやります。1文字目から、テキストの1文字目から、テキストの1文字目から始まる文字列と、キーワードを照合させます。で、こことこことこことここと、5つ目までは照合が、できま、照合成功です。で、6文字目に照合が失敗します。ここまでは同じです。ね。キーの、6文字目で、照合が失敗しました、ということです。ここで、ここまでは同じなんですけど、次がですね、ちょっと違う。ね。次は、シンプルサーチの場合には、ここにキーワードを持ってきて、2文字目からキーワードを持ってきて、で、照合していくわけです、していったわけなんですけども、まあ、KMP の場合にはですね、もっと後ろの方から照合を始めます。どういうところに照合を始めるかと言いますと、まあ、ここの部分、ここの行を見てください。キーワード、ここにですね、ここの部分にキーワードを置いて、で、照合をします。こういうことです。照合するんですが、ここに置いたと、ここにキーワードを置いたということでですね、ここの部分をシンプルサーチと比べると、ここの部分から始めるよりも、後の方にキーワードを持っていけたということで、すでに、照合回数をですね、減らすことができたわけなんですけども、それ以外にもですね、工夫があります。どういう工夫かと言いますと、ここにキーワードを置いたんですが、ここの部分にキーワードを置いたんですけども、前の方のですね、AB というのは、照合をしません。照合しません。ここね、照合しません。なんで照合しないかというと、ここはもう AB に決まってるから。まあ、後で説明をしますが、ここの部分は、まあ、確かにここ AB なんですけど、ここ AB なんですけども、AB というのが決まっていて、キーワードの1文字目、2文字目と、照合、成功するに決まっているので、照合しませんと。こういうことをします。で、3文字目から、ここの3文字目から照合をします。こういうことになります。で、6文字目、ここのですね、テキストの6文字目と C、7文字目の A ですね、これ、照合していって、照合成功ということになります。で、このキーの3文字目から照合しますよ、ここの部分を、キーの3文字目から照合しますよ、この3文字目って何を見てるかと言いますと、ここ、ですね、1文字目から始まった照合で、最後の最後、6文字目でですね、照合が失敗しましたよね。6文字目で照合しましたので、ここで失敗したと。ここで失敗したので、ここのですね、ネクスト関数、6に書いてある、ネクストの6であります、この3。これを使って、キーの3文字目から照合しますよ、と。こういう、そういう処理をします。これによって、すでに、キーワードと照合したテキスト内の文字は、二度と照合しなくてもいいと ということになります。今までここまで照合しました。こういうことになるね。最初に照合しました。で、ここの部分ですね。照合した、すでに、前の部分で照合してますので、ここの部分はもう照合しません、しません、ということになります。これによってバックトラックが必要なくなります、ということです。まあ、同じよ、で、次、照合成功しました。照合成功したら次はどうするか、と言いますと、照合成功するとですね、ここの部分を見ますと。キーの、6文字しかありませんが、7というふうに見てください。NEXT の7というのは 2が書いてあるというふうに見てください。そうしますと、ここの部分で、照合が成功した部分から、始めて、キーワードの、2文字目から照合を始めますということです。なんで2文字目かと言いますと、照合が成功したということは、つまり、その照合成功の最後の部分ですね、これが A であるということが分かっているということになります。 A であるということが分かってますので、1文字目キーワードの1文字目 A っていうのはもうすでに分かってますので、 A は照合するに決まってますので、何度も照合しないということになります。ですから2文字目から照合します。でその場合うまくいきまして、照合は成功しました、ということになりますね。で、照合しま、成功しましたので、この NEXT の7、書いてないですけども、ここですね、2というのが得られますので、また、キーの2文字目から、始めます。同じです。ね、で、この部分で、キーのですね、3文字目で、照合に失敗しました。キーの3文字目で照合に失敗しましたので、ここを、NEXT 関数を見ます。キーの3番目で照合しましたので、NEXT の3というのは1ということになりますので、キーの1文字目から照合を始めます。こういうふうな、アルゴリズムで、クヌース、モリスプラットフォーというのは動いてます。こういうことになります。で、NEXT 関数はともかくですね、アルゴリズムとしては、こんなになります。こういうことです。アルゴリズムとしては、NEXT 関数を置いておいて、やることとしましては、それほど、シンプルサーチと変わらないということになります。肝は、つまり肝は、ネクスト関数であるということになります。ここのところでネクスト関数、呼び出してますけども、ネクスト関数については、後で、説明をします。この部分はですね、皆さん、ただ照合するだけですので、照合の位置を決めているだけですので、照合の、決められた照合の位置を、位置で照合しているだけですので、難しいアルゴリズムではないかと思いますけども、肝であります、KMP の肝であります、ネクスト関数、どういうふうに考えればいいかというのを、このスライドから、説明をしていきます。で、ネクスト関数ってのは何をやってるかと言いますと、前にも出てきましたが、次回の照合でキーワードの何文字目を照合すべきかということを表してますということです。ね、で、その何文字目を照合すべきかってどういうふうに決めればいいかということですが、ここに書いてありますように、テキスト文字列中の照合に失敗した文字の直前の何文字がキーワードの接頭辞になっているかを調べますということです。接頭辞っていうのはキーワードの前の方に書いてある文字列というふうに考えればいいと。で、 例えば、前の例でですね、6文字目で照合が失敗したというふうな、場合がありましたけども、その場合にはどういうふうに考えるかと言いますと、6文字目で照合に失敗したということはですね、ABC、AB までは照合成功しているということになります。つまり、前の方、直前にですね、AB という文字があったということがわかります。で、この AB というのはここに書いてありますように、キーワードの1文字目と2文字目だということになりますね。1文字目と2文字目ということになります。ですので、6文字目で、照合に失敗した場合には、直前の文字列、ここの文字列が AB というのはすでに分かってますので、キーワードの1文字目と2文字目である AB というのが分かってますので、3文字目から照合を開始すればいいということになります。で、もう一つ例を。これもさっきの例に出てきたかと思いますけども、照合に成功した場合ですね。照合に成功した場合というのは ABC、ABA というキーワードがあったということですので、例えば、ここからですね、照合をしようとした場合にですね、その一つ前の文字は A だということが、ABC、ABA のここの A、ABC、ABA の、A だと、こっちだ。A だということが分かってますので、ここの部分は照合せずに、次の2文字目の B から照合をすることができるということになります。ですので、最初のですね、6文字目から失敗した場合には、ここの3文字目だよというふうに、ネクスト関数値を書く。で、照合に成功した場合ですね、この場合には、ここの部分ですね、7文字、ネクスト7というふうに考えればいいかと思いますけども、2文字目から、照合すればいいということで、ネクスト7というのは2ということになります。ということです。じゃあ、ですね、6文字目で失敗した場合、照合に成功した場合、それを、例にとって説明しましたけども、1文字目で失敗した場合、2文字目で失敗した場合というふうにすべて、ネクスト関数を埋めるためにはですね、ネクスト関数の値を得るためには、すべての場合について考える必要がありますので、それを考えていきましょうというのがこのスライドです。1文字目の A で失敗した場合というのは、直前のですね、文字が A であるということが分かってますので、こういうですね、こういう全部読みませんけども、ネクストの1、これは0と、0文字目から始めますよというふうなことになりました。A のアンダーバーというのは A 以外の文字ですね、 A 以外の文字という意味で、A のアンダーバー、赤い色のアンダーバーというのを書いていますね。直前の文字が A 以外だよということですので、最初から照合していきますということで0が入っています。こういうことですね。で、 2文字目の B で失敗した場合には直前の文字が A で、A、B 以外ということになりますので、標語の失敗箇所ですね、とこの、まあ、A1 ですね、これを照合しますということで、この場合には、まあ、1が入りますということです。3文字目、3文字目の場合には ABC 以外と ABC 以外ということになりますので、ここでもやっぱり、まあ、1文字目から始めますということです。4文字目の場合には4文字目の場合には ABCA 以外ということですので、キーワードのですね、接頭辞、合わないので、最初の文字、0文字目から始めますということです。というふうに、まあ、5文字目もこうですね。で、6文字目と、まあ、照合に成功と、これはさっき説明をしました。まあ、こういうふうに、ネクスト関数というのを、まあ、計算 します。ということですね。で、注意してほしいのは、まあまあいいや、注意してほしいじゃなくて、この最初にこれを出すと。今の、説明ですね。プログラムで書くとこんなになります。ということです。ネクスト関数っていうのを、まあ、定義しますと、まあ、こんな風に書きますね、ということです。で、注意してほしいのは、ネクスト関数というのは、ネクスト関数っていうのは、キーワードに関係するという、関係する関数であるということです。テキストには依存しないと。ね、テキストの文字が、テキストがどういう文字であろうが、キーワードが決まった時点で、キーワードが決まった時点で、ネクスト関数っていうのは決まります。ネクスト、キーワードがあれば、キーワードがすでにあれば、そこで、まあ、ネクスト関数を、調べることができる。つまり、ネクスト関数っていうのは、キーワードが決まった後、一回だけ計算すれば、ここの部分を計算すれば、ここの部分を計算すれば、OK と、こういうことになります。で、ネクスト関数という、工夫を使って、KMP というのを、出てきたわけですけれども、KMP、どのくらい、シンプルサーチと比べて、照合回数が減ったかと言いますと、こんな風になります。まあ、計算量といいますか、照合回数、ということですけれども、まあ、ネクスト関数というのも、考えなければ、まあ、ネクスト関数がすでに得られているとすれば、まあ、計算量といいますかね、まあ、照合回数は M 回ということになります。それに対して、シンプルサーチの場合には、M×N と、ね、オーダーで計算しますと M×N ということになります。ということです。ですので、だいぶここで計算量が削減することができます。こういうことです。ただし、何度も言いますが、KMP の場合には NEXT 関数というのが必要ですよ。こういうことです。で、大体、KMP の説明終わりましたけども、KMP っていうのはですね、非常に、なんて言いますかね、アルゴリズムとしては、まあ、シンプルと言いますか、まあ、シンプルで、で、しかも、この、工夫をすることですね、かなり計算量を減らせる場合が出てきます。ただし、KMP 自身を、 そのまんま、実際のですね、方法、場面、文字列照合で、使うというのは、それほどないかもしれません。KMP 自身が、悪い、考え方が悪いというわけではなくって、KMP というですね、この方法が、アルゴリズムが、出てきたことによって、もっと、照合回数を減らすにはどうしたらいいか、というふうにですね、いろんなアルゴリズム、そういうものがですね、考えられてきて、最初はシンプルサーチくらいしか考えられなかったのが、まあ、KMP が出てきたことによって、いろいろですね、こういう場合には、こういうテキストには、こういうアルゴリズムがいいよというふうなのがいっぱい出てきたんですね。ということで、まあ、歴史的に見て、KMP というのは非常に重要なですね、アルゴリズムであるんですけども、実際の、まあ、テキスト文字列に対しては他の方法、他のアルゴリズムの方がいい場合が、まあ、多いということがあります。で、他のアルゴリズム の代表として、次回に説明しますボイヤムーアの方法、あるいはエイホコラジック、エイホコラジックの説明をします。で、エイホコラジックですね、名前が違う、KMP とは違いますが、KMP から派生しているというふうに考えてもいいような、まあ、そういう方法ということになります。それでは、大体、時間になりましたので、今日はこれで終わります。